平谷祐希の夢は育つ。皆様こんばんは。パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。今日も時々ワクワクハッピーな時間をリスナーの皆様と過ごしていきたいと思います。この番組のテーマ、夢は叶う、大切なのは育てること。たくさんの人の夢に関わってきて感じたことがあります。夢を力に変えられない人が多すぎる。夢は想像を超えるような熱量を生み出します。それなのにプレッシャーに押しつぶされて、自分が信じられなくなって全然輝けてない、夢を楽しんでない、気分が重い、朝家から出られない、夢がない。実際夢で苦しんでる人がとても多いんです。どうですか？そんな経験ありませんか？夢ってなんだろう。ドキドキ、ワクワク、キラキラ。仲間もたくさんできて、運命的な出会いもあって、気づいたらえって思うくらい時間もあっという間に経っていて、ふと周りを見たらいつの間にか応援してくれるたくさんの人に囲まれてて、垣根を越えたつながりや絆、ライバルができてて、自分に未知なる成長をさせてくれるもの、それが本当の夢なんです。夢は人と比べるものじゃなく、自分だけの幸せの宝の地図みたいなもの。だから一つじゃなくてもいいし、たくさんあった方がいい。あとね、夢がなくたって全然ダメじゃないことに気づいてほしい。なくたって夢中になれるくらい好きなことがあれば、それもう鍵持ってるじゃん。あとは鍵穴があった扉を探しに出かけて見つけるだけ。実は夢の大冒険始まってるよ、と伝えてあげたい。頑張るより100倍楽しい夢を育てること。周りの人も応援しやすいし、気づいたらみんながハッピーになっています。応援する兄貴的な存在になりたいと願いがこもった番組、それがこのラジオ、平谷祐希の夢は育つです。今日から平谷と夢を育てていきましょう。同じ日は二度と来ない。同じ時間も二度とありません。かけられた同じ言葉ですら、気持ち次第で重かったり軽かったり、後から優しさに気づいてしまったり。せっかくだったらこの瞬間に気づいてハッピーに生きてほしい。ハッピーの中で努力、ハッピーの中で苦しんでほしい。スポンジのように全部吸収できて仲間と笑い合える日々、それも夢。失敗と反省の繰り返しで一人で抱えて心が折れそう、それもまた夢です。夢のエネルギーがあるから毎日楽しく幸せに生きられる。実は自分の夢でなくても他人の夢に関わってもいいんです。夢を叶えるとき、最後の最後に必要になってくるもの、それは自分を信じ続ける勇気。その魔法の言葉がテネルセコンフィアンサです。リスナーの皆様の夢と幸せを願って、心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ありすぎて笑わ、だからこそ君だけの歌が歌えるんだ。
はい、改めまして皆様こんばんは。パーソナリティのヒラニーこと平谷祐希です。いやー、皆様新年度ということでね、もう桜が散ってしまってる頃ですけれども、本当はなんか昔はなんかこの頃まで桜があった気もしないではないんですけど、最近はもう3月中に全部もう葉桜になって、でもなんか新宿御苑はちょっとね桜が遅かったりして、満開に今頃満開かな。葉桜、まあ葉桜もねまたいいけど、葉桜寂しいですよね。ほんと一瞬で、なんかさ、あの僕桜を見て思ったんですけど、こう風なんていうのかな、風もすごいじゃないですか。一瞬で散るから、この桜を改良してなんかちょっと違う時に咲けばいいのにとすごい思って、もう品種改良できないのかな。なんか一瞬だけですね。ほんと一日逃すと難しいですね。でもね、このなんか白いっていうんですか、遠目で見て白い、こういう国ってすごいなと思って、白い花がパパパって咲いてる世界でやっぱないんじゃないですか。なんかすごい素敵な国に住んでるなって、ふと桜を見て思いました。皆様どう過ごしましたか？まだまだね、まあ、コロナ禍だし、いろんなことが大変な世の中ですけれども、たまたまこう今収録もね、このタイミング的にもちょうど自治問題的にも触れてもいい時期なので、今日は今ねこう起こってることについて、自分の中でこんなことをヒラニーは考えてるよっていうのを皆様とシェアしていけたらなと思って話してみたいと思います。で、今ね大変なこう戦争が起きてるんですけれども、戦争って一概に言うと、まあ、いろんな言い方でまたねマスコミも言ってましたけれども、まあ、ヒラニーは戦争っていうのをね子供の頃知ったのは、裸足のゲンを映画館で見に行って、まあ衝撃的というかやばいかったですね。子供ながらも、なんだろう、何のことか分かんないですよね。人がああんな死んじゃうのっていうね。いや、もうショックすぎて、なんか一瞬、なんかもうなんだろう、映像が焼き付くどころじゃなくて、すごい考えたな。幼稚園生の頃だったかなんか、そんなにそれ見た瞬間にやっぱり忘れられないものを、あ、なんか人間の性というか、これはちゃんと受け止めなきゃいけないことなんだっていうことを考えながら、そこから考えた作品だったですね。なんだろうね、名前は裸足のゲンなんだけど、全然なんか楽しいアニメでもなんでもないね。なんかもう本当に考えなきゃいけない、すごい映画ですよね。やっぱり全世界中の人に見てもらいたいし、してなんかそういうのとか、あとホタルの墓もう見て、あれもなんかすごいですよね。もうね、なんかわけわかんないの。なんか東京大空襲とかいろいろ言われても、でもわけわかんないけど、人がやってなんか死んでったりとかね、あのね、お兄ちゃんみたいな、ああいうシーンとかでやっぱり涙が出てくるんですよね。なんでと、どうしてこうなることって思ったりとか、やっぱそういう考えさせてもらえる作品と出会って戦争を、そうやってちょっと、まあ大人になってないんでまだね、学生になってくると、この神風特攻隊とかの昔の映画とかを見たりとかして、お国のためにとかって、あのもう本当にあんまり年齢変わらない人たちがああやってっていうのを見てね。で、ちょうど僕の世代は昭和天皇がこう亡くなった時とかって、やっぱ万歳とか、ああいう映画とかが白黒とか、なんか本当亡くなった時に国中がやっぱり落ち込んだりとか、国中がもう花火とかその日はなしとか、旗を下げたりとか、やっぱお国としてのあり方っていうのも子供ながらに、あ、そうなんだって思ったりねして、そういうふうなことを感じて育ってきた今の人たちは多分あんまり分かんないと思うんですよね。 こう愛国心。僕のなんか子供の頃は、なんていうのかな、子供の頃からまだなんか戦後じゃないんだけど、なんかドッジボールとかやるとなんか自分ソ連とか、自分アメリカとかって、なんかそういう感じの雰囲気もまだあって、してお国のためにって国のために頑張りますとか、日本代表の人たちも国の代表としてとかって、なんか今みたいな羽生くんみたいなコメントじゃないわけですよ。なんかして今羽生くんとかすごい、あ、素敵に喋るなとか、真央ちゃんとかも素敵だなとか、ああいうインタビューじゃなくて、国の代表としてなんとかあれ取れなくて楽しんでないスポーツをね。でもそれもそれで、まあ、すごいんだなって思ったけれども、今思えばかなり偏ったというかプレッシャーがすごいなと、まあ、そういうことをね、戦争とかなんかそうやって思って育ったんですけれども、まあ皆様はね、なんだろう、こういうすごい理解しようと思ってもなかなか無理だなっていうことを今日ね話したくて、何よりもやっぱ国民がね全員が涙を流すっていうぐらい、今日本にこの人が亡くなったら国民全員が黒い服着て今日はもう何もしないっていう人って誰を想像するかなと。もうそういう時代じゃ、この間やっぱ志村けんさんとかも亡くなった時やっぱガッてこう胸がえぐられた。だからそういうような人がね、やっぱり愛国心とかその天皇陛下とかね、そういうの時代ともう今違うわけでも、まだ海外とか行ったことない人たちは自分たちで行ってもらいたいんだけど、こうなんか宗教の問題とかもあるわけですよ。で、日本人で宗教とかっていうとなんかちょっとそういうあれだけど、向こうの人って全然また違うんですよね。向こうの人じゃないから分かんないけど、でも毎週こう日曜日とかに参拝して家族で揃ってとか、もう体に染みついてて、神様のね、なんかこれって日本人って分かんないと思うんですよ。でそれをけなされたと思って宗教同士で対決するこの歴史の深さ、これって日本人がなんかこうなんかおかしくないとかって言っても多分日本人じゃ分かりえないこと、これをまずみんな今このリスナーの人たちはよく考えてからコメント、なんかこのことにいけないことは確かなんだけどよく分かってないでコメントしちゃうと、宗教って本当に難しいですよね。ローマ教皇とか、なんかバレエとかでやっぱ勉強したんですよ。そのなんかよくこうやっぱ戴冠式とかって、その何ですか、だから王様よりなんか戴冠する人ってどういうことっていうことって、こういうのって日本にないんですよね。だからその人たちが権力を持ってなんかいるっていう、権力っていうかそういう、まあ日本もで言ったらあれかな、病気になったら神様にお参りに行く、やっぱこう何かにすがる、何かに頼らなきゃ生きていけないような、なんかそういう場所ってすごい力があって、そこを利用してるっていう部分もあるっていうか、人はやっぱりすがるものっていうか信仰するものに影響を受けるっていうことを理解した上で、なんかいろいろ考えてもらいたいなと思いましたね。いや難しいんですよ、なんか一言で言えない、なんか正義と悪だけじゃないんですよね。してなんかまあこれは話は置いといて、なんかよく今こうね子供たちからいろいろ話聞くんですよ。やっぱ落ち込んでますよね子供たち。僕もなんか湾岸戦争があった時落ち込みましたもんね、心なしに。でもその頃白黒だったからなんか戦争してるんだみたいな感じだったけど、今ちょっとあまりにもリアルに伝えすぎてて、泣き声とかね、あそこまで映して白黒だったんですよ湾岸戦争は。この映像が暗視カメラだったりだった、だから他人事で考えられた。でも今こんだけメッセージとか見ると、大人はいいけど子供たちの心労っていうか、この何とも言えない、これって流す必要あるのかなっていうか、大人の時間に流した方がいいんじゃないのっていう、子供に見せなくていいと思うんですよね。子供ってここまでまだ考えなくていいと、僕は教育としてはね考えるべきだけれど、こんなリアルタイムでこんなことまで考えて生きてったらって、なんかすごい悲しくなって、まあ恵まれて育ってるなっていうことをすごい思ったんですよ。 して日本人ってすごい恵まれてるって思うんだけれど、じゃあ恵まれてるって何が恵まれてんのって思うんですけど、やっぱりこう食事がね恵まれてる。世界中でまだ食べるものもない、盗むしかないって子はいっぱいいるけど、食事恵まれてるって心が癒されて恵まれてんなと。あと病気してもまだ死なない、見てくれるお医者さんがいる、薬もある、これもなんかいい。家庭環境、どんなに悪いって言ってもね、まだね、こんなあるじゃないですか。家庭が、住む家もある、家庭がある。あと娯楽、なんかこう音楽聴いたりとかもまだある。なんかこういうなんかことで人間を保ててるっていうのが恵まれてるなと思って。そうじゃない人がまだ世界にいっぱいいるってことですよね。そういう人たちがなんだろう、ちょっとねいろんな思いでこういうことがなるって考えると、本当に日本って恵まれてるなと思って今感じております。一旦ここで CM いきたいと思います。
本気でやれ、もっと欲張れ、平野祐希の俳優アカデミー。もっとは聞くな、感じろ。
悔しがるんじゃなくて、もっと
植えろ。
努力してもさ、手に入らないもの、それを手に入れろ。大切なものは自分で。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
はい、今回は時事問題に触れております。なんかね、嫌な気分で聞いてる方はごめんなさいね。でもね、ちょっと何も触れないのもね、大人としてどうなのかなとちょっと考えて今日は触れてますけれども、まあいろいろね、この問題はやっぱり宗教問題、お金の問題で、道徳の問題、なんかそういろんなことで起きてるから、一概になんだろう、うまく深い話はね、やっぱ専門家の方は言っていいけれど、そうじゃない人は考えを言うのはね、ちょっと控えるというか、難しい問題して、育った環境も国も違えば、日本ってねすごい、海外って思ったのはやっぱ本当に海に囲まれてるから侵略の心配がないんですよ。でもよその国って隣、本当ここ国境を越えたら違う国になったりとかって、その危機感なんか違うんですよね。その生まれ持っての持っているもの、もう血の中にねあるもんだと思うんですけど、そこを考え方聞いても理解できないと思うんですよ、実際そのいう育ちをしてみないと。それをやっぱりこう理解してって、お互い譲り合っていくということがね、そうやってできてきたのがこの地球のこの世界だと思うんですよね。本当法律とかも、そのなんだ国連とかもやっぱり英知じゃないですか。みんなお猿さんで自由に過ごしてるわけじゃないんですよ、ジャングルで。なんかそういうものを作ってお互い助け合ったりとか、なんかいろんなことを考えてね、こうやって作り上げてきたもので、今一生懸命こうなってるけれども、本当平和をね願うばかりですよね。その中でやっぱ学んでいかなきゃいけないことをの一つとしてね、僕は思うのは、こう命の重さは平等じゃないっていうね、平等と思ってていいんですよ自分は。でも実際現実はそうじゃないってことをしっかりみんなが考えておかないと。今流行りの頃、鬼滅の刃の天元さんも言ってるじゃないですか、お前ら3人が一番命は大事だと、次になんかゆかりのあるお世話になった人、そして最後は俺だ、3番目は俺、 その命の優先順位があるって天元さんも言ってるように、アニメで挑むのもどうかと思うけど、でもみんなにとって大事な命はどこが大事ですかっていうのを考えてほしい。命の優先順位って考えなきゃもうダメな時が来てると思うんですよ。それって究極ね、その場合になったら、まあ自然とできてくることなのかもしれない。でも考えといてもいいんじゃないですかってこと。やっぱね、守るべき大切なものはね、何なのかなっていうのを考えて生きてほしいんですよね。で、それって人によって全然違って、人が大事、誰か大切な人が大事っていう人もいれば、ね、まあ、会社が大事っていう人もいますよね。仕事が大事、家族が大事、友達が大事、恋人が大事、お金が大事、自分の命だけ助かればいいって人もいれば、この家、この場所から動きたくないっていう人も、みんなそれぞれ一生懸命生きてきてたどり着いた答えで、譲れないものだったりとかして、瞬間的にじゃあもうこうしますって揃わないから、こう国連とかね、国のなんかいろんなものができて、みんなこう調和してってるっていうね。だから考えたところで答えがたどり着かないぐらい、この人と人との関わりっていうのがあるんだってことを、今もしも聞いてくれてる子供たちがいるならば、大人ってなんだってなるかもしれないけれど、すごい人って難しい生き物なんだなって感じてほしいなと思っております。ね、だから今いいのは、こう真実を伝えることは大切だと思うんですよ。こう SNS でね、今何が起きてるかっていうのを真実を伝える。でも真実をこうだからこうしろって叫ぶのはちょっとね、捉え方が違うから、ここの真実のあり方っていうのもすっごい難しいなと。やっぱね、わからないからね。まあこういうのがね、プロパガンダとかって言われてるけれども、まあ僕もなんか、いや、これ親もプロパガンダじゃんって思ったり、これはまた別の話になるけど、親の教育で日本来てるから、親が言ってることが全てだったりとかしたからね。だから真実の捉え方っていう勉強をやっぱりしないと、そのためにはやっぱ義務教育とか心の教育すごい大切だなと僕は思います。はい、最後にね、こういうのはやっぱりこう、ある日突然起きるってことはもうないっす。また10年後戦争また起きますよ、どこの世界。これが歴史だから、10年に1回起きて、まあ、金の価値を上げたりね、下げたりね、まあ、お金儲けのために兵器を売ったり、まあ、それが人間だからね。でも10年に1回起きるんですよ。でも何、大切なものを守るために準備してしながら、常に今をね、大切に生きること、それがなんか大切なんじゃないかなと。だから心配いろいろすると思うんですけれども、今の自分を大切に皆さん生きていってほしいなと思います。それではラジオにありがとうに行きたいと思います。心臓の鼓動、ラジオでありがとう、ヒラ兄からのメッセージです。毎回ラジオを聞いてくださってリスナーの皆さん、ありがとうございます。今こうやって世界で起きていることに関して、僕は子供たちに語りかけたいと思います。みんなね、こう大人の親の言うこととか、ニュースとか見ながらいろいろ考えて、なんかいろいろ今言うんですね。やっぱりいろいろ話聞くと、なんでこう、そうしてなんか恋愛のもつれ的な戦争だねとか、子供ながらにいろいろ言ったりと考えたりとかする話を聞いて、とても胸が痛みます。 でもね、こう日本に生まれた子供たちは本当に平和、いろんなストレスとか、まあ、幸せじゃない国のワースト2位とかなったりはしてるけれども、でも海外でスラム街行ったりとか、ね、医療関係が整わないとことか見たりとかしてると、日本って本当に綺麗で恵まれてて、いつでも好きに歌えるし、平等というか、こう歌っちゃいけない人たちっていうのがまだ世界にはいるしね、なんかいろんなことで考えたらいろんな平和があるので、自分のやりたいことを今はねしっかり見つけて生きていけば大丈夫だから、あんまり深く考えないで、考えすぎないで、まあ自分が大人になった時にこういう、なんだろう、大切に思ってるぐらいで、今は自分の目の前にあることを今一生懸命、大変な世の中だけど考えて楽しく生きてもらいたいなと。やっぱ子供の時に笑った時間と大人の時に笑った時間って違うから、たくさん子供の時にいっぱい笑って過ごして、そういう大人になってくれたらいいなと思っております。いろいろね、大変な世の中だけど、あんまり考えすぎないで一生懸命今を生きてください。ヒラニーのメッセージでした。あなたが歌うその歌が私に光を見させてくれた。雪が溢れた僕らはゼロになる。はい、エンディングのお時間となりました。エンディングソングは有沢美和プロデュース5人組アイドルグループカルティアで雨降って透明です。もうすぐ CD が発売ということで、また CD が発売したら違う曲を皆様にご紹介できると思います。これ言っていいのかなもうすぐできるのこれ何しようかな。でも大丈夫、ツイッターで言ったから大丈夫なのかな。はい今日はね、真剣な話をヒラニーはしましたけど、皆様に届きましたでしょうか。まあね、いろいろありますけれども、まあそんなヒラニーのあの思いを歌で聞きたかったら、毎月第4土曜日に池の畑ライブスペース木というところで、このスタジオから近いですね。もう歩いて行けるところ、もうね、秋元純子さんとかって知ってますかね。なんかそう、スマーキンスマーが出たりとか、なんかそういう方を育ってたところで、いつもシャンソンとかいろんな映画音楽とか歌ってますので、ぜひ調べて聞きに来て、ヒラニーの思いを歌で感じていただけたらなと思います。いやー、でもね、新年度が始まったということで、まあいろいろね、値上げとか量が減ったりとかいろんなことがなんか世間で起きてますけれども、皆様新年度ということで、まあなんだろう、楽しいことをね、楽しいことをね、まず楽しく生きるってことはすっごい大事だと思うので、季節感じて楽しくハッピーに過ごしていただければと思います。くれぐれもね、やっぱね、健康には気をつけてください。それでは引き続き夢の種放送局をお楽しみください。また来週お会いしましょう。テネルセコンフィアンサー。